それでは、本日与えられている、聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのはマタイによる福音書第6章の25節から34節です。新約聖書の第8ページ教会備え付けの聖書を借りておられる方は新約聖書の第9ページになります。新改訳の聖書や共同訳の聖書のもう少しページが、10ページくらい、10ページ、11ページになると思うんですが、マタイによる福音書第6章の25節から34節までお読みいたします。それだからあなた方に言っておく、何を食べようか何を飲もうかと自分の命のことで思い煩い、何を着ようかと自分の体のことで思い煩うな。命は食物に勝り、体は着物に勝るではないか。空の鳥を見るはよい、鳴くことも狩ることもせず、蔵に取り入れることもしない。それなのにあなた方の天の父は彼らを養っていてくださる。あなた方は彼らよりもはるかに優れたものではないか。あなた方のうち誰が思い患ったからとて自分の寿命をわずかでも伸ばすことができようか。またなぜ着物のことで思い患うのか。野の花がどうして育っているのか考えてみるがよい。働きもせず紡ぎもしない。しかしあなた方に言うが、栄華を極めた時のソロモンでさえこの花一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて、明日は野に投げ入れられる野の草でさえ、神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にそれ以上よくしてくださらないはずがあろうか。ああ、信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか、何を飲もうか、あるいは何を着ようかと言って思い患うな。これらのものは皆異邦人が切に求めているものである。あなた方の天の父はこれらのものがことごとくあなた方に必要であることをご存知である。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。だから明日のことは思い煩うな。明日のことは明日自身が思い煩うであろう。一日の苦労はその日一日だけで十分である。今日はこの聖書の箇所からすべてを与える神という題でメッセージをさせていただきます。先週の、聖書の箇所で神か富かどちらを第一にするのか決断しなさいとイエス様が迫られたところを読みました。富も神もではなくて富か神かどちらを第一にするか決断しなさいとイエス様が迫っていらっしゃるんだ、そういうところを読みました。もちろんイエス様は富は第一にするものではない道具なんだ、富は神様にすべきものではないんだって、神様を神様とするんだとそのように招いていらっしゃるわけでありますが、今日の聖書箇所ではそれをサポートするように神様はあなたの必要を全部ご存知で必要なものを与えてくださる、あなたに必要なものを備えてくださる、だから大丈夫だよって、神様を第一にして心配しなくて神様を第一にして大丈夫なんだよって話をイエス様はなさったわけであります。ここにはですね、思い煩うなとかですね、空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、とても大切な言葉があります。意味の深い言葉があります。しかしこの聖書の箇所で一番中心になるのは33節の言葉であります。もう一回33節をお読みしたいと思いますが、まず神の国と 神の義とを求めなさい。そうすればこれらのものはすべて添えて与えられるであろう。それらのものとは日々の必要です。すべての日々の必要はすべて添えて与えられるとイエス様はおっしゃいました。飲むもの、食べるもの、着るもの、それらは神様を第一にしていくときに、必ず与えられるから心配するな、思い煩うな、神様を第一として歩みなさいとイエス様はおっしゃったのであります。昨日準備をしているときにですね、こういうお証しを読みました。それは一人の牧師さんのお証しでありますが、アメリカの大きな教会の牧師をしている方でありますが、まあ、彼はですね、二十歳くらいの時にイエス様を信じた。で、信じた後に、まあ、最初の9年間、イエス様を信じて歩み始めたわけでありますが、最初の9年間は、10分の1献金をしていなかったというのであります。誰も教えてくれる人やチャレンジをしてくれる人がいなかったんだと思いますが、私も洗礼を受ける方とか教会になる、方には、まあ、お話をする、個人的に聖書はこう言ってるんですよってお話をするチャンスもあるんですが、でも礼拝の中であんまり頻繁に取り上げるテーマでもないので、初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、聖書は私たちに与えたものの10分の1を神様の手に持っていくんですよ、与えたものの十分の一を主のもとに持っていくんですよというふうに語っていますね。私の宮にマラキの3章10節の言葉であります。私の宮に食物のあるように十分の一全部を私のところに、私の蔵に携えてきなさい。これを持って私を試み、私が天の蔵を開いて溢れる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさい。万軍と万軍の主は言われる、マラキの3章10節の御言葉でありますけれども、この聖書はこう語っている。私たちに与えたものを最初にいただいた時に、最初に10分の1を主のもとに持ってくる。聖書はそのように語るのでありますが、この先生はですね、結婚を前にしてこの聖書の言葉からチャレンジを受けて、悔い改めて10分の1献金を始めた。結婚した時に夫婦合わせてなんと10万ドルの借金があったそうであります。お家も持ってない、お家のローンとかしてるわけじゃなくて、この夫婦合わせて10万ドルの借金があったそうであります。まあ教育ローンとかもあったのかもしれませんね。それまでどんなにでも本当に、まあ、大変な生活の中でどんなに頑張ってもこの借金は増えるばかりです。それまでも先生は神様を信じていました。そして神様は罪の負債をイエス様によって全て帳消しにしてくださる、全てイエス様によって、その十字架によって罪は支払われた、罪の負債はイエス様によって全て返済されたと信じたけれども、私のその自分の経済的な負債はイエス神様は何もしてくれないと思ってた。神様は私の信仰の世界の主だったけれども、経済的な生活では私の主ではなかったというのであります。信仰の世界はイエス様、神様が主です。でも経済的な生活では私が主で、私がお金のことをやりくりしてと思っていた。でもこの先生、悔い改めて人生のすべての側面で、人生のすべての場面でイエス様を私の主とします、イエス様が私の主ですとお祈りしました。経済生活でも神様を信頼したら神様は救ってくださるんだと信じて歩み始めました。そしてその一つの表れとして十分の一献金を忠実に始めたのであります。そしたらですね、お金の使い方が全部変わってった。またお金の使い方についての聖書を土台としたセミナーも受けた。まあ、日本語ではなかなかそういうものはまだない、なかなかないと思うんですけれども、私もそういうのをちゃんと勉強しなきゃなと思うんですが、アメリカでは、アメリカの教会ではあちらこちらで、この聖書の土台としたお金の使い方みたいなセミナーがありますね。神様は私に託されたお金をどのように使うことを願っていらっしゃるのか、それを学んだ先生は。で、先生たちご夫妻は、なんと6年間で、 10万ドルの借金がなくなったそうであります。すごいなと思いますね。6年間で10万ドルの借金なくなった。そんな証がたくさんあります。大変な時に思い切って、本当に大変な経済的に苦しかったけれども、本当に神様からチャレンジを受けて大きな献金をしたら、そのちょうど10倍、10分の1献金、私が先にこんだけ捧げたら神様はその10倍与えてくださった。結果的に10分の1献金になったんだ。すごい、そういう証もありますね。まあそんな証をつなげてメッセージをすることもできたかもしれない。でも、もちろんこれは本当に素晴らしいこと。神様を大事としなさい。そしたら神様は必要を与えてくださるんですよ。本当にそう思いますね。これ聖書のメッセージです。でも、その時に私は本当に注意しなきゃいけないことがあるなと思う。一つのリスクがある。それは私自身の経験、私自身が経験したことで味わって、本当に気をつけなきゃいけないなと思います。そのことを明かしたいと思いますね。まあ、私はですね、今から24年前にアメリカに来ました。最初の5年間は留学生でした。日本からサポートしてくださる方々はいらっしゃいましたが、まあ、基本的には自費の留学でありました。結婚して1歳になる息子を連れて3人で渡米しました。ある程度の蓄えがありました。本当に皆さんが最後日本を出るときにたくさん支えてくださって献金してくださってある程度の蓄えがありましたが、あっという間に底をつきました。留学生に対する奨学金、今でも大変だと思うんですけれども、留学中の方々大変だと思うんですが、私もですね、留学生に対する奨学金、まあ本当に優秀な人は違うんでしょうけれども、私はそこまでいかなくてですね、奨学金があんまりもらえなかった。わずかでした。企業派遣の留学なら、私も自分でやっていくのは本当大変でした。で、夏休みには日本に帰ってアルバイトをしました。妻の方はですね、看護師の資格がありますから、日本では帰ったら翌日に近所の教会じゃなくて病院に出ます。病院に電話するとですね、明日来てくださいと言われるんですね。早速明日から来てください。で、そそくさと行くわけで、行ってください、行ってくれるわけであります。何のためにやってるんですかと、やってると思ってるんですか言われちゃうかもしれません。とにかくですね、行くんです。そして、私は全然ダメ。もうアルバイトニュースとかですね、もう新聞の折り込みとか、もう見てですね、でも、一生懸命探す、なかなか見つからない。電話しても、いや、1年くらいやってもらっちゃ困りますよ、とか言われたり、なかなか決まらない。ガソリンスタンドに面接に行きましたけど、ダメでした。本当に、いろんなことをチャレンジしてみました。まあ、なんとか1週間のアルバイトを見つけたり、お中元のバイトで荷物を運んだり、まあ、翻訳のお手伝いをしたり、時々礼拝説教の依頼があったり、夏の間にある程度貯めてアメリカに戻る。でも授業料払って家族料の料費払ったら本当に残らない。1万ドル単位の授業料を払って、そして家族料に月に何百ドル払って、本当に残らない。月の食費が100ドルで頑張った時もありますし、外食は年に何回かバーガーキングでっていう感じだったと思います。ですから、いつもお金のことを考えていました。どうしたらいいんだろうって。どうしたらいいんだろうって。本当に、どうしたらこの、やってきるんだろうか。ちょっと休んでお金を貯めた方がいいのかってことも考えたりもしました。そんな中でこの聖書の言葉を読みます。神の国と神の義とをまず求めなさい。そうすればすべてのものは添えて与えられます。神の国と神の義とを第一に求めるならば、神様を第一にしているならば、すべては与えられるって。そうだ。必要が与えられるために大切なのは、神様を第一とするんだ。そうだ、心配しないで神様を第一としよう。そうだ、神様を第一とするんだ。もう本当に何も心配しないで神様を第一にすればいいんだ。自分に一生懸命言い聞かせて。そうだ、信じていこうと思いました。 でも本当に自分が欲しかったのは神の国と神の義ではなくてお金が必要だった。必要が満たされることを求めていました。ちょうどグリコのおまけが欲しいからグリコを買う、そんな感じでした。今日は映像も準備してきました。おまけが欲しいからグリコを買う、グリコのキャラメルが欲しいんじゃない、グリコのおまけが欲しいからグリコを買う。私が子供の頃には3年生くらいの時でありますが、仮面ライダースナックというのが流行りました。ご存知の方は限られていると思いますが、みんなその20円の、男に男の子はもうみんな買いました。仮面ライダースナックを買う、20円のスナック、これでありますが、20円の仮面ライダースナックを買う、食べたいわけじゃない、カードが欲しい、カードだけもらってスナックは捨てる、それが社会問題になりました。本当に実際に私の友達でも買って、なんだこのカードかって言いながらカードとスナック両方を目の前で捨てた友達もいました。本当にそういうことで社会問題になりました。まあ、今で言うと AKB のメンバーのアイドルと握手をするために CD を買う、まあ、今 CD もなくなっているのかもしれませんが、握手会に行くために CD を買う、これは CD、 これ実際に買った人の CD でありますが、1枚の CD を100枚とか買うんでしょうかね、買う、それで CD 売り上げナンバーワンになる、なるわけであります。そんなのおかしいと思いますよね。で CD の子はこれ開いてそのままどっかに持っていくわけですよ、ブックオフだとかなんとかに。でも私たちはしばしば神様に対してそれと同じことをしていないだろうかと思うのであります。こんなものと私たちの信仰と同じレベルで考えるのは違うと思われるかもしれません。でもそれほど私たちは神様を大事としていると言いながら、思いながら、実際は自分のために神様を利用しているということがないだろうかと思うのであります。私はそうでした。神様と神の国と神の義を大事に求めます。でもそれは何のためかというと、必要が満たされるため。おまけの方が楽しみ、おまけの方が欲しい、神様よろしく私の必要を満たしてください、あなたを大事としますから、あなたを大事としますからよろしく、それで自分の願い通りに神様を利用するならば、結局のところ神様が神様ではなくて自分が神様になってしまうのではないでしょうか。皆さん、もしも今日は母の日でありますが、お父さんやお母さんにあなたの作ってくれるご飯は嬉しい、あなたの稼いでくれるお金は欲しい、でもあなたの存在はいらない、あなたの存在は邪魔うざい、そう言ってたらどうでしょうか。皆さんがもしも誰かにあなたの持っているお金、あなたの持っているやってくれること、それは嬉しい、でもあなたの存在はいらない、そう言われたら私たちはどう思うでしょうか。でも私たちはあまりにも多くの場合でそれを神様に対して当たり前のようにしていないだろうかと思う。神様、あなたを大事としたら必要を満たしてくださるんですねと言いながら、神様を大事とするよりもその必要を満たしてくださることだけを求めていることがどれだけあるだろうかと思います。イエス様が言われたことはそれとは正反対です。神の国と神の義を求める、神の国と神の義を求めることであります。皆さん、神の国って何ですか。神様の愛の支配です。神の国って出てきたらもう神様の愛の支配です。神様の愛の支配です。神様の愛に満たされることです。神様の愛に満たされて感謝して歩む生き方です。神様に満たしてください。神様、あなたの愛で満たしてください。神様の、あなたの愛で私の心をいっぱいにしてください。そう祈るのであります。神様の義って何ですか。これは この義というの、神様の義、これは神様とあなたとの生きた関係、信頼関係です。聖書のメッセージはよく言われることでありますね。リリジョンかリレーションシップかって。もう聖書の言ってることはリリジョンじゃないんでリレーションシップなんだよって言われる時があります。あ、そうだそうだな、なるほどなと思う。まあ私も社会学の勉強をしてましたから、キリスト教は宗教じゃないという人がいても、いやいや、やっぱり社会学的には宗教だそう思う。でも実際に私たちの信仰生活で大切なのは、この宗教としてのレリジョン、このキリスト教ではなくて、それ以上に私たちの神様との関係であります。神様とのどういう関係、それも信頼関係です。神様、私はあなたの前で失敗したらまずいからってビクビクビクビクビクビク、神様に叱られるんじゃないか、神様に裁かれるんじゃないかって怯える関係ではなくて、イエス様の十字架によって、イエス様がの十字架の上で死んでくださった、私たちの罪を全部背負って死んでくださった、それにそのことによって私たち許された、安心して神様と共に歩める、神様前に悔い改めた時に神様許してくださって、お前は私の子供だよって迎えてくださる、喜んで抱きしめてくださる、許された、安心して神様と共に歩める信頼関係、リレーションシップであります。神の義って、イエス様によって許されて大丈夫だ、あなたは私の神の、私の子供だよって安心して歩むことができる神様との信頼関係ですよ。そこに生きていく、神様の愛で満たされて、神様の愛にの中で、神様の御手の中で安心して信頼して歩んでいく、そのような人生を求めなさいよってイエス様は言われているのであります。野の花見なさいってイエス様は言われました。その鳥見なさいっておっしゃった。もうそれは何も心配しないで神様の与えられた使命に生きなさいってことでしょう。信頼するから神様私のお願いよろしくじゃなくて、神様がどのようになさろうとも、そこまで含めて、どのような結果になったとしても、そこまで含めて、私の人生のすべてをあなたにお委ねいたします。神様はあなたのことを心にかけてるから。神様はあなたのことを本当に、本当に大切だから。あなたはその鳥よりも優れてるじゃないかって、あなたは野の花よりも優れてるじゃないかって、イエス様はおっしゃった。あなたのことを、野の花をこんなにしてくださるなら、その鳥をこんなにしてくださるなら、あなたのことをもっともっと心配しないことはあるだろうか、だから大丈夫だよって、誰よりもあなたのことを心配してくださるからってことでしょう。もうどんな結果になっても、どんなことが待っていようとも、私の人生にどんなことが待っていようとも、神様この方を信頼していきなさいよとイエス様はおっしゃったのであります。今日は母の日であります。お母さんに感謝しましょうという日であります。もともと立場の弱かったお母さん、立場の本当に低く見られていたお母さんに対して、その母という存在に感謝しましょうという、そういう時であります。私は母の日にいくつかの聖書の言葉を思い出しますが、今日もこの言葉を思い出しました。イザヤ書の49章15節16節であります。このように書かれています。イザヤ書の第49章15節16節、父が、ごめんなさい、女がその血の身子を忘れて、その腹の子を憐れまないことがあろうか。たとえ彼らが忘れるようなことがあっても、私はあなたを忘れることはない。見よ、私は棚心にあなたを掘り刻んだ。あなたの石垣は常に我が前にある。棚心って何ですか。棚心、もうなかなか見ない言葉でありますが、手のひらであります。手のひら、私は手のひらを、手のひらにあなたを掘り刻んだ。これ入れ墨したところでしょ。女が血の身子を忘れて、その腹の子を憐れまないことがあるだろうか。母の子供に対する思い、忘れることはない。どれほど子供のことを愛しているだろうか。父親はかなわないと思う。本当に私も父親として、この 母親の妻の母親の子供に対する思いっていうのは本当にすごいなと思う。でも子供を愛せないで苦しむ母親も世の中にはいます。どうしてこんなに苦しいんだろう、どうしてこんなにこの可愛いと思えないんだろうと思って苦しむお母さんも結構います。またお母さんのことを思い出すと苦しくなるという子供も、そして大人もいます。そういうことがあるだろうかって神様おっしゃいましたけど、でもある、あってはならないことだけれどもある。しかし神様の愛はその母の愛を超えてるって、彼らが忘れることがあっても私は決して忘れない。どんなにあなたのお母さんが大きな愛で愛してくれたとしても、神様の愛はそれを超えてる。大体あなたにその素晴らしいお母さんを与えたのは神様です。反対にどんなにあなたのお母さんが不完全で未熟で不器用で愛の表し方を知らなくても、また本当に全く愛がなくて自分のことが精一杯で本当に愛する術を知らなかったとしても、あなたに生まれた方が良かった、生まれなかった方が良かったと言ったことがあったとしても、神様の愛はそれをはるかに超えている。その痛みを塗り替えて余りある、そういう愛であります。この聖書の箇所、今読んだイザヤ書のこの聖書の箇所は、どういうところで語られたかというと、このイスラエルの国が、この、亡くなってしまう。苦しみの中でも国がなくなってしまうような国難の中で、もう神様は私たちのことがどうでもいいと思ってるんだって。神様は私たちのことがもう見捨ててるんだって。そういう困難の中で、何とも思ってない感じていたイスラエルの民、それに対して神様は私のことがどうでもいいと思ってるイスラエルの民に対して、イザヤが言った言葉であります。そんなことありえない。神様は私のことなんて、どうでもいいと思ってる、何とも思ってない、そんなことはありえないんだっていうふうにイザヤは言ったのであります。あなたの愛し、あなたのことを心にかけ、手のひらに書き記して、手のひらにもう消えないように、それこそ握手会の後多分 手洗えないんだろうなと思うんですけれども、もう洗っても洗っても洗っても消えないように、神様はその手のひらにあなたの名前を掘り刻んだ、入れ墨したんだよって。その神様があなたを覚えていないわけないでしょうって、あなたに心をかけてないわけないでしょう、イエス様はおっしゃった。その神様の愛の中に本当に自らを明け渡して投げ出して歩もうじゃありませんか。神様、私たちのために全てを与えてくださいました。もう一箇所だけ聖書を開きましょう。通訳の方にはお伝えしてないんですが、ローマ人の手紙、スクリーンにも出してないですが、ローマ人の手紙の第8章の32節をお読みいたします。ローマ人の手紙8章32節、教会備え付きの聖書では後ろの方の244ページです。ローマ人の手紙の第8章の32節、ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。神様を第一としたら全てはそうやって与えられているが、神様あなたのことを忘れているなんてありえない、 とっても大切な存在なんだからとおっしゃったイエス様、そのイエス様が十字架にかかって全てを投げ出してくださった。神様の愛ってそんな大きいんだよ。ご自身の御子をさえ惜しまないで、私たちの全てのために死に渡された、その愛であります。その方がどうして御子のイエス様を与えてくださる方が、どうしてその他のものを与えないことがあるだろうか。あなたに必要なものを全部与えるからって。安心していこうじゃありませんか。もう、いや、神様を第一としたら、 たくさん与えれるからね、頑張って頑張って、この必要が満たされるために頑張って、神様大事にしようじゃなくて、もう本当に安心して、もう必要を神様与えてくださるから心配しないで、安心して神様に全てを任せて、神様が全てを満たしてくださるから大丈夫だから、神様を大事として安心して、その神様の御手の中に、神様の愛の支配の中に身を投げ出していこうではないでしょうか。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたが私たちを愛して愛して愛して、一人子さえ与えてくださった方であることを感謝いたします。そのあなたが私たちの日々の生活をいつもいつも心配してくださっているのに、いつもいつも必要なのを与えてくださるのに、私たちはそれが信じられないで、それが信頼できないで、悪せくしていることがどれだけあるだろうかと思います。神様、助けてください。本当にあなたを信頼いたします。あなたの御手にすべてをお委ねいたします。あなたを大事としていきます。いや、あなたが本当に満たしてくださる方だから大丈夫だって安心して歩んでいきます。どうかあなたが私たちの歩みを導いてくださいますように。本当にあなたの御業を味わってください。あなたを大事とすることの喜び、あなたの存在を喜ぶことの喜び、味わってくださいますようにお願いをいたします。待ち望みつつ、イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。